男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。野良大学のコーナーです。
はい、あれ毎週なんか野良大学開校とか言ってましたけど、コーナーですって行くんですね、今回から。
野良大学開校
編集しませんからね。はい、行きますよ。
はい、ということでですね、
はいはい、
街をふらふら歩くような気持ちで出くわしたことの中に意味があるんじゃねえかというような形でですね、野良犬スタイルで、なかなかここが難しい。学びとか言うとちょっとイライラするんですけど、はい、何なんですかね犬も歩けば棒に当たるぐらいのそういう気持ちで私いつも考えておるんですが、
はい、いいと思いますよ、それは勝手ですよ、ま、そこら辺は
勝手ですよっていうなよたった2人のパーソナリティでさ、で、あの、今回はですね、
はい、
まあ、最近ちょっといくつかいろいろ出くわしたことから思ったことを言いたいなというところなんですけど、
はい、いいですね、はい、
出かける理由がないっていう話なんですけど
はいはい、聞きましょう。
まあね、例えばどっか旅行行こうとかさ、
はいはい、
まあ、なんかしたいとか、そういうふうな思いがちゃんとあって出かける人はまあ普通なんですけど、うん、立派だなと私思っておりまして、
うんうんうん、
正直こうちゃんとどっかに出かけるっていうね、正しいこう、はい、モチベーションを持ち合わせてないんですよ、こっちは。
あら、
なんかなんとなく生きてるっていうと語弊がありますけど、まあそういうところも強くてですね、
うんうんうん、
で、まあ、この前なんかね、ドブロクを飲むイベントってのにちょっと行ってきたんです。
はいはいはい、
それも、まあ、それ知り合いがちょっとやってたっていう都合もあって、う
ん、ドブロク作ってらっしゃるんですか。
いやね、ドブロクはそんな簡単には作れないんですよ、実は。
そうですね、
まあ、お酒の一種なので、まあ、うん、日本は、
はい、
誰でも作れるというわけじゃない、ちゃんと、いくつかのクリアしなきゃいけないところがあるんですけど、
うんうん、
まあ、最近はそのドブロク特区みたいな、
はいはいはいはい、
この地域だったらちょっと緩めに作ることができるんですよみたいなことがあって、
うんうん、
で、まあ、その人のグループでそういうことを今やってらっしゃるんですね、岐阜県の方で、
うんうんうん、
で今回そのイベントっていうのはそのドブロクを飲みに行くっていう理由で、
は
い、いろんな旅をしたらどうですかっていう提案の話だったんです。
そういう企画を友達の方が、
そうそうそうそうそう、
提案、いいですね、いいですね、
そうそう、で僕ね、お酒全く飲まないんですよ。
え、そうでしたっけ。
はい、
へえ、
まあんま2人で飲んだりとかもしたことなかったと思いますけど、今日飲まない、
飲み会の場とかでなんか飲んでたような気もしてたんですけど、そんなことないんだ。
だから陽気な顔をして、
はい、
足元はもうカモシカみたいに震えてるっていうパターンの
震えてるのは逆にアル中のあれです
よ。あ、そうか、そういうそういうにも見られるかもしれないけど、まあお酒はあんま飲まないんですけど、
はい、うーん、あ、そうな、あ、飲めないみたいなやつですね。はいはいはい。
そうそう、まあ、なんて聞かは飲めるんですけど、
うんうん、
で、まあ、そういうイベントだからの、どぶろくをみんな飲んでるんですけど、まあ、あんま飲めないからさ、うんうん、まあ、ちょっと、うん、まあ、美味しいですねとか言いつつ見てたんだけど、
はい。
なんかこう、どぶろくが飲みたいっていう、
うん、
その、理由を持ち出してきて、
うん、
旅をするってすごい面白いなと思って、
うんうんうんうん、
つまり本当に飲みたい人はまあ普通なんだろうけど、
はい、
俺みたいにそんなに飲む気がない人っていうか、もう酒がなんていうかこう、うんうん、酒に目がないみたいな、そういう人ではないわけですよ。
はいはいはいはい。
でもこのドブロクを飲むっていうことをなんか一応目的として掲げることができたら、まあそれに向かってちょっと一応行こうかなって、うん、まあゲーム的なことですよね、
うんうんうん、
旗にしがみついて チュルルルって降りていったら花火が出るかもしれないみたいな、
マリオですね、
はい、マリオみたいな、うん、まあ、だからなんかこのドブロクっていう目標を一個作ることで、
うん、
旅に出かける理由が生まれるわけですよ、
うんうん、僕らが旅に出る理由ですね、お酒ですね、
そうそう、で要するにそんなもんだっていう話を今日はしていきたいんですよね、だから
うんうん、うん、
だから理由はないけどもうドブロクがあるんだから、まあ、とりあえず行きました、でその多分工程が面白いのはもう想像つくじゃん、多分
わかります、わかります、そうですね、過程が楽しいですね絶対ね、
うん、なんかおそらくだけどドブロクってそのいわゆる有名な、酒蔵が作ってるというよりかは、まあ、独自で作ってることが多いんですって、
うんうん、
だからそういうちっちゃいところに行くからなんていうかな、こうまあマイナーな雰囲気漂うところで、えこんなところで出たおばあちゃんが出てきて、あ今日はもうないよみたいな、みたいな、そういうなんかアトラクション的なことが起こりそうな話が、まあ、いくつか聞けたんで、あこれはなんかドブロクっていう存在がとてもちょうどいいっていうか、なんか日本酒の酒蔵とかだと多分僕ダメだと思うんです、まあ、
なんか日本酒の酒蔵行ってしまえば他のところでねどこでも飲めるもんではありますもんね、基本的に。
そうそう、でまあそれはそれでいいんだろうけど、なんかちょっとポピュラーすぎるし、先にこだわりがないとちょっと辛いななんて思うんですけど、
はいはいはい、
ね、ドブロクっていうのはもうちょっとこれあの詳しく説明するとまた分かると思うんですけど、誰でも、まあ、誰でもってその、そのトックで作ってるようなものでいうと、そういう緩めな、うん、小規模で作るみたいなことが全だから副業レベルでやってくださいみたいな、そういう枠組みらしくて、
うんうん、
だからなんかこうガンガン売ってやるぜ、これで日本の金賞を取ってみたいな、そういう感じではあんまりないところが面白いなと思いまして、
うんうんうん、
まあドブロクもあのなんか全国ドブロクなんとか会みたいなので、その1位とか2位とかもあるらしいんだけど、 あんまりそのハードな権威が今のところないので、うんうん、まあ、そういうムードもいいなと思って、
ドブロク、ちなみにドブロクってごめんなさい、うん、今権威みたいなことしてましたけど、地域によって全然味が変わってくるものなんですか、うん、
これはね、なんか、うん、そのお酒を管理、国が管理するまでは、うん、結構お家でドブロク作ってたんですって、
うんうんうん、聞いたことあります、はい、
だから、
口噛み酒とかそういう話ですよね、
口噛み酒は口で噛んでるよね、
でもそこがルーツなんじゃなかったでしたっけ、ドブロク、あ、なんか 猿が洗ったんでしたっけ、
ね、それはね、ドブロクの回でまたお話しますよ今回はドブロクのことはあまり詳しくはないんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのなんかその日本酒の蒸留工程の一部がばっくりばっつりなくなってるようなのが、まあ、あのドブロクなんですって、
へ、
だから、まあ、途中までは似たようなものらしいんだけど、
あ、じゃあ明確に味が違ってくるんだ、だから品評会も成り立つと、
そうだから、まあ、俺の感じだよ、ちょっとその、まあ、なんていうのかな、甘酒みたいなちょっと残ってるような感じで飲めるようなものなんですけど、だから健康にもいいとかそういうのも一応あるんだけど、
うん、
あの地域差ってよりかは、まあ、だからもっと細かく調べていけば地域差になるんでしょうけど、もう家々で違ってたんですって、作ってる人の、だからそういう風な意味で言うと、まあ、もちろんその品評会で味の違いもあるんだとは思うんですけど、うんうん、だから一軒一軒がどういう理由で作ってるとかさ、なんかばあちゃんが好きでやってんだよとかさ、
うんうんうん、
これがうるさくてさみたいな、なんかそういう風な話も込みで多分ドブロクって作られてると思うから、
うんうんうん、
目的であるドブロクにそんなにエネルギーがなくても多分家庭が面白いんではなかろうかっていう、そういうあの、うんうんうん、妄想で楽しめるなっていうのがあって、
うんうんうん、
でまあこれ一つちょっとドブロクっていう理由、まあいいなと思うんですけど、うんうん、もう一個はあのもう理由すらなしっていうね、
うん、
どう、理由なしで旅とかできる？
あ、僕ですか？
はい。
僕はできちゃうというか、旅とは言わないですね。知らない街歩くのはすごい好きなので。
おーおーおお。そう、どうやって知らない街に行くの？知らない街もだって行けたらね、ちょっと知ってるみたいなことになっちゃう。
そっか。そういう意味で言うと、それもどっか目的地の行き帰りなんですね。
そう。それで僕は今回ね、ちょっと、うん、まあ若干これもずるいけど、一応アイディアとして。高速バスっていいなっていうちょっと思いまして、
はいはいはいはい、僕もそうですね、どっか行くときは高速バスですね、なんか、
結構ねその高速バスがまあ安いっていう理由で使いやすいっていうのがあるんですけど、うん、まあ今回トリエン愛知トリエンナに行くというまあ強い目的がありまして、
はいはいはい、
よし行こうと思って行ったんですけど、
うん、
まあなんか愛知トリエンナーレもいわばそのこじつけみたいなもんで、はい、それ本当に美術好きかって言われるといやそれほどでもみたいなことになるんですが、
うん、
ただまあ愛知トリエンナーレっていう理由で行けないって人もいると思うんですよ別にいやそれは知らないよみたいな、
うんうんうん、
だけど2600円で名古屋に行けるとかってなったらうっかり行くっていうのもあるかなと思うんです。
なんか前になんかそういうのありましたねキャンペーンで2000円で大阪行けるからみたいなすぐ売り切れたみたいな。
うん、まあでも実際に名古屋に2600円で行けますからね。
あそうですね繁忙期じゃなければ行けますもんね。
そうそうそれはだから高速バスなんかびっくりするっていうか、
うん、あ
のちょっとあなんかうかつに安いものをパパパパと見て探してクリックしたらもうすぐ取れちゃうっていう。
うんうん
う
ん、
で、まあ、東京に限ってですけど、あの、バスタ新宿とかから行けるとなれば、
うん、
新宿駅降りて、まあ、15分もかからずそのバスに乗れちゃうわけですよ。
駅中みたいなもんですもんね、バスタ。
うん。だから、新幹線とかも便利なんだけど、実はそのバスタ新宿を使えば、新宿駅に行きやすい人だったら結構、もう容易に旅ができてしまうというか、
まあそのね、交通のその間のね腰が痛いとかいろいろあったりはしますけどね。
まあそうそうだからそれが我慢できればというのはあるんですけど、でいきなりさ、うん、もう名古屋のなんかよくわかんないのがポンと落とされるわけじゃない。
あれですよね、駅から10分ぐらい歩いて途中にマックがあるところですよね。
そうそうそうそう、名古屋はね、うん、はい、だからあの
僕も毎回そこで降ろされてあの 朝マックしていきます。
そうか、俺今回4時からやってる喫茶店に行きまして
4時から
そう探したらあるんですよ、ね、4時からやって、だから当然俺たちが着いた頃にはもうなんていうかな、一鎖二鎖あのお客さんが出入りがあって終わった後だよね。そう6時ぐらいに行って終わった後っていう、ね、
全然もうモーニング、ね、
感じでしたけど、はい、いや、うん、まあモーニングいただきましたけど、
はいはい、
まあ、なんていうかな、まあ、ドラクエでいうと旅の扉で突然行っちゃったみたいな、どこなのみたいな感じな感覚があって、
うんうん、
その安いっていうモチベーションで旅するっていうのも手かなっていうか、もう理由もないけど、安いから、で、1日空いてるからって行っちゃうみたいな。で、だから上手に取れば、まあ、例えば2500円を往復で5000円だとしたら、5000円でなんかよくわかんないところに行けちゃうみたいな。
まあ、一般的にね、宿泊費とかそれにプラスしてちょっとかかっちゃうぐらい
ですね。ああ、そうか、そうか、旅、はい、そうね。だからまあ、そういうセットも別ではあったりすると思うんですけど、うんうん、長距離バス乗っちゃうと、結構いろんなとこ行けちゃう。うん、まあ、だって行っちゃったら戻ってこなきゃいけないから、とりあえずそこ持ってないから歩くじゃないですか。
はいはい、はい。
まあ、みたいな感じで、もう、意味もなくどっかこう安めなところ行くっていうね、そういうのも面白いかなという、うん、
最近まあ LCC とか好きな人でね、フリーランスとかだったりすると、
はいはい、
パッとなんかキャンペーンでねこの期間だけすげえ安い時期とかあるから早めに買っといて、そこをポンと死守していくみたいな人もいますよね。
そんな生意気な人がいるんですね。
いますいますいます、旅好きの人はね。
ああそうか、まあそうか、旅好きってことになるのかな、そう思うとな。
LCC もだって行ってしまえば3000円とかで行けちゃうときあるでしょ、韓国とか。
なんかそんなに安いときもあるんだ、
う
ん、
ありましたよ、
前。そうなんだ、うん、まあ、でも今思ったけど韓国行くってさなったらさ、さすがにどっか決めとかないと怖いね。
そうっすね、
韓国の空港ついてさ、金浦空港かな、わかんないけどついてさ、うん、どこ行こうっつったってこうちょっと決めておかないといけないね。そう思うと
勢いではやっぱ国内に限っちゃうかもしれないですね。台湾、さすがに台湾でも結構、うん、どこ行くかってある程度決めておく。僕は前行った時ツアーでしたけど、一人でこうどこでも行って OK ってなったら結構大変かもしれない。まあ次現地にね詳しい友達とかいればまた話別かもしれないですけど、
うんうんうん、そうだね。まあ、うん、僕は今回その名古屋にまあ技術さんも見たんだけど、なんか本屋行きたいなっていうのがありまして、う
ん、名古屋の本屋あんまり通ってねえな、はい、
そうそうそう、ちょっとその本屋の話は、まあ、別でしたいと思うんですが、うん、なんかそう1個本屋っていうキーワードも、まあ、Google 検索でも何でもいいパッと調べると、
う
意外と本屋っていうのが文化のベースになってる場合もあったりするんで、そういうなんか1個か2個かテーマが持てるとねいいかなと思う。まあここは難しいね、なんかこう本屋って言われてもみたいな気持ちも。映画館とかもいいかも。
あ、映画館今回行きましたよ、
うん、
ミッドライトミッドランドシネマっていう駅前のところ、
は
い
は
い、
うんうん、なんかその
よかったですよ、うん、
映画館どんなとこなんですかそれは。
駅前にあるなんか2つ建物の中に入っていてで僕なんかいわゆるシネコンです本当に全部詰まってる感じのところで、
うんうん、
ただね、ミッドランドシネマ1と2がめちゃくちゃ離れてた、めちゃくちゃでもないのか5分か10分ぐらい歩かないと着かないところで、
うん、
僕はそこでイライラしました
俺そんな都会人のイライラみたいなのぶつけないでもらっていいですかね。
来てんのよってちょうどギリギリに着いたのによ違う会場かよっていう怒りはツイッターにぶつけてましたね、はい、でもよかったですよ映画館自体はすごく。
そうか、めちゃくちゃ都会人だよね。やわな都会人の一番言っちゃいけない発言ですけど。
そう
まあいやでもまあそういうのもあるし、シネコン以外でも、うん、例えば名古屋だとまだいくつか古めの映画館とかもあるんですよ。
はいはい、駅前に何シネマスコールだっけ？
うん、シネマスコールとか、はい、今池っていう場所なんかにも映画館があったりするんですけど、要はさ、なんか映画館作りたい、映画館で何かかけたいって思う人はやっぱこうある種の情熱で動いてるところもあったりして、
うん、
だから、まあ、ドキュメンタリーとかあんまりかかんないようなものとかをぜひこの地で上映したいっていうふうな熱意がそこにあったりするから、例えばそういうところに行ってちょっと話するみたいなことができても、もしかしたらその地域の空気とかなんか面白い場所とかが分かるかもしれないから、映画館っていうのは1個きっかけにして行ってみるっていうのも、まあ、そこでシネコンとか行っちゃったらあんま意味はないんですけど、まあ、なかなかね最近もうどんどん映画館も潰れていってるので、そういうところがあるかっていうのもまた難しいところでありますけど、まあ、本屋とか映画館、古本屋とかその辺はキーワードになるのかなとは思いますけど、ということで今回は目的なしで旅をすることが可能かどうかって話なんですけども、
まあ、野良犬にはね目的はないでしょうからね、食べ物もないかな、まあ
ね、ちょっとでも完全にゼロにするのはなかなか難しいんだなと今ちょっと話しながら改めて思いましたけど、
うん、
本当にだからなんつうの、水曜日のダウンタウンのクロちゃんみたいにさ突然全く知らない場所に行ったらできるよね、うん、でもそれは、
うん、ああそうですね、連れてかれたら
ひとまず帰るっていうだけのモチベーションがそこにはあるんだけど、
うんうん、
でも結構大変かな、どうなんだろうな、ちょっとでもそれはやれないけどちょっと面白そうだね、
うん、
あいや岩崎さん嫌かな、俺は動かないもん、一歩も動かないもんねみたいなこと言いそうな
感じもありますけどね。僕は逆にそういうシチュエーションをかなり楽しむ方ですよ、どっちかっていうと。
おそう、映画館が遠いだけで怒ってる男がそのこと言うかな。
映画館が遠いんじゃなくて映画館が2つあって、はい、俺はこのミッドランドシネマっていうところで上映がやるっつって、はい、愛知トリエンナーレのね、はい、オールナイト上映がやるっつって来てんのに、
あ、はいはい、
なんだ会場ちげえのかよみたいな、そこの怒りです。
じゃあこの話はもう完全編集で切り取るということで、
いやいやいやいや、ワンツーワンツーはってなんでこの遠いんだよっていう
まあ調べとけよっていういやいやいやことなんでしょうけどね。
調べた上でですよ、その紹介にはミッドランドシネマとしか書いてねえのに、
あ、違うのか、ワンツーってまで書いてなかったってこと？
書いてなかったんですよ。
あらら、それはね大変でしたね。っていうかまあ楽しい旅のきっかけだったってことかな。ということでね、そう怖いね、本当に怖い。
ちなみにあれですね、シネマスコーレはあれですよね、ドキュメンタリー映画になってるんですよね。
あ、その映画館を運営している人と映画館そのものがドキュメンタリーになってるってことね。
そう、劇場版シネマ競争局名古屋映画館革命という。
はいはいはいはい。
あで、まあ、名物ですよね、結構有名なところですよね、いろんな人がそこで舞台挨拶してるの見たことあります、
うん、うん、ね、シネマスコールは名古屋の駅から歩けるところになったりするので、うん、
ね、見たことありますよ、うん、何回も、
うん、ちょっと見た目も含めてね、いい感じのところですよ ね、 ね、 いいね、はい、ということで今回は、旅に出る理由ゼロ宣言ということで、
小沢健二、
はい、 は知りませんけど、はい、終わりということで、お相手は池田と
矢崎でした。
たならじまた。